今週1週間は従来のミサ式次第で捧げる最後のミサです。中田神父としては一刻も早く新しいミサ式次第に移りたいなと思っています。最初はうまくいかないことも多いだろうなと心配もあります。皆さんの協力をいただきながら新しいミサ式次第で捧げるミサを充実させていきたいです。朗読台に張り紙をしました。神の御言葉ってと大きい字で書いた張り紙をしました。今日朗読者がうっかり言わんかなと思いながら楽しみにしてたんですが言わなかったですね。で、朗読者は来週最高節第一主日からは神の御言葉と唱えることになります。で、それでうっかり忘れていても思い出すきっかけになるようにと張り紙をさせてもらいました。そして朗読者が神の御言葉と言ったら回収の皆さんは神に感謝とはっきり答えてください。王であるキリストの祭日、年間の最後の主日を迎えました。今日はちょっと違ったことを尋ねてみたいです。皆さんには忘れられない王であるキリストの祭日があるでしょうか。そしてそれはいつでしょうか。中田神父にとってそれは2019年の王であるキリストの祭日です。この2019年は11月24日でした。まあ、これでお分かりの方はお分かりでしょう。しかし思い出せない人がいるかもしれないのでもう少し助けてあげたいと思います。この日はフランシスコ教皇様が来日されて長崎でミサを捧げた日曜日、王であるキリストの祭日でした。この日私たちは大勢で長崎に駆けつけミサに参加しました。ミサに参加できなかった人もテレビでその様子を見届け、テレビででも参加が難しかった人もその時間がそれぞれの場所で心を合わせて祈ってくれたはずです。2019年の王であるキリストは日本中のすべてのキリスト者が、また映像を見た世界中のキリスト者がイエス・キリストは王であると称えた日曜日でした。あの日直接ミサに参加した人もいるでしょう。そうでない人もいるでしょう。私は近くにいたかそうでないかはあまり問題ではないと思っています。もっと大切なことがあります。それはイエスを心から王であると唱えたかどうか。今週の朗読がそれを物語っています。朗読は十字架の場面ですが、さまざまな場所からイエスをあざける声が聞こえます。議員たちは遠巻きにして他人事のようにあざけています。兵士たちは近寄ってきてあざけります。そして一番近くにいるのが同時に十字架に貼り付けにされた犯罪人です。犯罪人のうちの一人はイエスを罵りましたが、もう一人はイエスを王として認めました。 イエスよ、あなたの御国においでになるときには、私を思い出してください。近くにいるから、イエスを王と認めることができたわけではありません。十字架から降りないままのイエスの中に、王の姿を見つけた人だけが、あなたの御国においでになるときには、私を思い出してください、ということができたのです。フランシスコ教皇様がおいでになったとき、私たちは、あらゆる事情、都合を教皇様のために、この横に置いたはずです。教皇様が王であるキリストの目に見える代理としておいでくださったからです。ですから、今日私たちはいつもよりも一層意識して主の日を過ごしたいのです。王であるキリストの祭日を祝っている日曜日として、イエス・キリストは王である。私たちにとってもう全てと言えるくらい大切な人である。この信仰を再確認する日曜日として過ごしたいのです。イエス・キリストのために何かを横に置いて日曜日を過ごす。普段日曜日にしかできないことを抱えている人もいるでしょう。週に一回の楽しみとして日曜日に趣味や娯楽をこの当てている人がいるかもしれません。それらのどれか一つでも横に置いてイエス・キリストが王であると自分自身にも人にも信仰を表すための何かを実行してください。例えばそれは各自クリーム色の新しいミサの式次第を持っていると思います。それを家に帰って丁寧に読み返してこれで大丈夫というくらいこう練習をするとか、そういうことでも良いでしょう。中田神父も届いた儀式書をよく読み返して今週1週間練習を積んでおこうと思っています。このように工夫して今年の王であるキリストを迎えるなら、私たちにとって2022年の王であるキリストは記憶に残る一日になるのではないでしょうか。